こんにちは、スミスです。これは聖書のストーリーについての第1回目の話です。聖書のストーリー全体を、概略を、見ればわかりますように、創造、堕落、救いという3つの言葉で全体を表すことはできます。神様がすべてのものを創造されたということについて、創世記の1章から2章までのところに書いてあります。人間の堕落、アダムとエバは罪を犯しました記録は、創世記の3章のところにあります。そして、今度、創世記の3章から、黙示録の22章、つまり聖書の終わりまでについて、救い、神の救いについて書いてあります。これは聖書全体のストーリーであります。神様はすべてのものを創造されましたけれども、創造しました後で人間は神様に逆らって罪を犯しました。罪を犯しました人間が神の裁きの下に置かれることになりますけれども、神様は御恵みを持って人間に救いを与えてくださる。これは聖書全体の話を非常に簡単に言えば、創造、堕落、救いの話であるというようにできると思います。その創造、堕落、救いについての話をこれから、3つの段階に分けて話をしたいと思います。創造について、それから堕落について、それから救いについて説明をしたいと思いますけれども、今からまずその1番目の創造のところについて話をしたいと思います。創世記の1章の、ところを見ますと、一番最初に、初めに神が天と地を創造したというところから始まります。聖書の中でまず第一に、神様がすべてのものを創造されたというところから始まります。神様はすべてのものを創造されたという意味は、5つのポイントにおいて、考えたいと思います。概略を見れば、その5つのポイントはそこに、書いてあると思いますけれども、まず1番目に、世界は、宇宙は永遠ではありません。あるいは、宇宙は、神様から独立して存在しているものではありません。あるいは宇宙が偶然にできてしまったものではありませんというポイントは全部一緒になります。つまり宇宙にはっきりした始まりがあって、そして神様がそれを創造した。偶然にできたなどということはありません。はじめに神が天と地を創造した。というところから聖書の話が始まります。その意味はその2番目のポイントにおいて出てきますけれども、すべて創造されたものは神様に依存しているということになります。被造物は神様に創造されましたので、存在論的にですね、その存在するために神様に依存して存在する。神様はすべてのものの存在を支える。そういう意味で、すべてのものがなぜ今存在しているのかというと、神様がそれを存在するように守っているので、すべてのものは存在します。それは次のその3番目のポイントにおいてもっと意味がわかるかもしれません。すべてのものは神に依存しているとかね、存在論的に神様によってできているとかいうことを言うときに少し抽象的に聞こえるかもしれませんけれども、3番目のところを見てください。3番目のところは、意味と目的がある。これがポイントなんですね。神様に依存しているものが、神様が決めました意味、そして目的がある。それは創世記の中で、 神様がすべてのものをどのように創造されたかを見るときによくわかると思います。例えば、創世記の一章の三節のところに、その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神様は光をあれというように宣言しましたときに、光という言葉にもうすでに意味がある。そして神様がそれを目的を持って創造して、ご自分の計画通りに光などを創造しました。創世記一章全部読みますと、これもはっきりしてるし、まあ、他の聖書の箇所もそうですね。神様は目的を持って、そして意味のあるものとして、言葉で言い表すことができる意味のあるものとして、すべてのものを創造されました。それで私たちが見るすべての存在ですね、小さな小さな虫でも、あるいはその虫よりも細胞の世界までね、入っても、これ全部意味のあるものとして、神様のご計画通りに創造されたものであって、そして全部目的がある。その意味、その目的を知ることを知るために、神様が御言葉を私たちに与えてくださった。そして私たちはその意味とその目的を知るために、特別なものとして創造されました。それは次のその4番目のポイントなんですね。神様が人間を創造するときに、これは他の被造物と非常に違うものとして創造されたということは創世記の中にあります。一章の26節のところを見ればわかります。神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神様はアダムとエバを創造しましたときに、他の被造物と違うものとしてアダムとエバを創造されました。アダムとエバだけが神の似姿、神の形に創造されたものである。そして他のものの上に立つ神のような存在として、アダムとエバを創造されました。他のものを全部支配するものとして創造された。それは独裁者みたいな支配するためではないということは、言うまでもないことなんです。管理して、その支配するものが神様から与えられた可能性を実現できるように導くような支配をするというものでありますけれども、神様が人間をすべての上に立つ特別な存在として創造された。人間が神を表す、そして神様と親しい交わりを持つものとして創造された。その神様と人間の特別な関係というのは5つ目のポイントなんですね。神様は人間を創造されましたときに、その28節、一緒の28節のところにこう書いてあります。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、それのすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。このようにですね、神様は 人間を特別に祝福して、そして全ての上に立つものとして人間を創造された。その中でですね、祝福という言葉は非常に特別な言葉なんですね。神様はアダムとエバを祝福してこう仰せられたという言い方ありますけれども、聖書の中で祝福という言葉は契約の言葉である、契約関係を表す言葉であります。神様と人間の関係は最初から契約の関係である。契約の関係はどういうものかを後でもっと説明をしますけれども、簡単に言えばですね、契約の関係は愛の関係である。神様はアダムとエバにご自分の愛を与えて、アダムとエバにその特別な地位、特別な責任、特別な祝福を最初から与えてくださった。聖書の中でまず創造のところから考えるときに、宇宙は永遠のものではありませんし、偶然にできたものではありませんし、独立して存在しているものではありません。すべて神様に依存して存在しています。神様が決められた、計画した意味と目的のあるものです。そして人類がその宇宙のすべてのものの中で非常に特別なものとして創造された。人類の特別な目的、特別な意味はまず第一にですね、神様との関係においてある。人類は特別に神様に愛されて創造されて、神様との契約関係のあるものとして最初から創造されました。その意味についてこれからもっと一緒に考えたいと思いますけれども、創造の話をこれで終わらせます。これからも続けて一緒に勉強しましょうね。